武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
これね、4週分ぐらいネタとしてはあるんですけども、はい、どっから話し始めようかな。その取っかかりが難しいんですな。島良太郎って本当に困った作家さんで、はい、そのなんかその本当にね、前半全然ダメだけど急に面白くなったり、それからひどいやつになると、うん、もう後書きが抜群に良かったりね。私にとってはそんな作家さん、まあ、不安の方様々いらっしゃいます。名作と言われております菜の花の沖という、1980年発表された大作であります。江戸の後期1800年初期、近世の日本に生まれました高田屋貨幣という、この男をめぐる一大記なんですけども、
はい、
これが面白いんですね。で、江戸時代というのはなんとなく私どもにとりましては全部同じようななんか時代のような気がするんですね、
うん、
政府が変わりませんから、
はい、
徳川は抜本体制ですから体制変わりませんから、はい、ところが史際に見ると徳川の時代もやっぱりこうなんか大きく時代の中で波を打ってるんでありますね、うん、ちょっと話を脱線させますけども、この今回から扱おうという高田屋貨幣の前の時代が、伊藤若冲の時代、
はい、
これは
絵描きですね、
絵描きさんですね、はい、すごいんですよこのおっさん。
何関係の絵ですか。なんて言うんだろう、
何関係っていうか、
ね、何絵ですかね。
日本画ですね。岩絵の具で描いたやつで、
はい、
どう言っていいのかね。例えば若冲もうその彼の鶏がいる、
はい、
鶏なんです。ただの鶏だなと思うでしょ。ずーっと近寄ってみるとですね、鶏のそのトサカのところに真っ赤な中に点々がある、
うん、
その点々見るともうミクロの単位で点を打ってるんですよ。
細かいんだ。
もう細かいなんてもんじゃないんです、うん、それでモミジがある、
はい、
モミジがそうざっと500枚ぐらい、もうね一枚一枚色が違うんですよ。
へー。
でその描き方がすごくて、
はい、
西洋画なんかでは絶対にできないんですけど、伊藤若冲裏から描いてんですよ。
裏？
絹に描くんです、日本画は。
絹なんですか？
そうなんです。
紙じゃないんだ。絹なんだ。
カンバスは絹なもんで、
はい、
絹を裏返しにしといて、遠くにあるモミジを薄くシルエット描くんです。
ほー。
それで表にしといて、その上から赤を塗っていくんです。それで500枚、濃淡が全部違うんですよ。
へ
え、それはね、
はい、
ちょっと驚くべき執念と言いますか、
はい、
そう見に行くとこの人1枚描くのに5年ぐらいかかってんじゃないかなと思うんですが、でも10年間でうん十幅の絵を描いたとかね、そういう人なんですよ、
はい。
でこの人は市井の人です、
はい、
京都のあれですね、青物問屋の若旦那、
はい、
といってももう40歳で定年退職で日本画の方に入っちゃうんですけど、
40歳から始めたんですか。
そうなんです。それで80歳過ぎるまで絵を描き続けたという、
うん、
でこの若冲さんが亡くなられてから出てきたのが高田屋貨幣たちなんですね。だから、まあ、ひとまとめにすると同じ江戸期の人なんですけども、
はい、
でも、その、いわゆる若冲の時代と貨幣の時代っていうのは、その時代の波が変わるんですね。うん、
はい、
若冲はでも、不安の方も多いから、もうちょっと話、膨らましますか。
あ、はい。
この方、まあ、いっぱいエピソードあるんですけど、その一番圧倒されたのはね、若冲いろんな絵描いてるんですけど、そのいわゆる動植物が多いのよ、
うん、
それももう細密画みたいにして描くわけね、
はい、
でね晩年の作品で荒涼たる作品があって、枯れたハス畑っていうのがある。
枯れたハス畑、ね、
そうそうそう、そんな絵普通描かないでしょ、
ね、
日本画って大体一番威勢のいい突起を描くんですよね、うん、 ところが若冲の描いた蓮畑は枯れ蓮畑で、その若冲の気持ちもわからないでもなくて、実は若冲の住んでた京都が明和の大火かな、とにかく大火事が起きまして、彼全部財産なくしちゃって、はい、80代 で、
はい、
でそういう無念さを込めて枯れた蓮畑を描いたのではないかって今まで思われてたんだけど、
だけど
若冲ってのは見方によってパラッと変わる、
はい、
その枯れた蓮畑ってのは墨絵なんだけど、遠くの方よーく見ると新芽がどんどん伸びてきてる。
ちょっと見てみたいその絵。
でそれを発見したそのやっぱ大学の先生たちが、自分たちはすぐに若冲の物語を作ってしまうけども、うん、若冲ってのはとこしえもなく深いんだと。しかもとっても不思議なことがもう一つありましてね、
はい、
前に東日本の大震災があった時に復興支援のためにアメリカの若冲収集家の方が福島の美術館に若冲の絵を貸し出すん。でそのもう福島の方が若冲の絵を見て元気になったという。これは若冲の時代。明日からお話しする時代はその若冲が亡くなった後現れた高田屋嘉平という江戸人の物語といいますかね、
はい、
語ってみたいと思います。こうご期待。